お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヤコブの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヤコブの手紙1章12節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヤコブの手紙1章の学びをしていますが、12節。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。試練は神様が私たちの信仰を成長させるための手段の一つです。そして神様はその忍耐の実を結ぶ者たちへの将来のためのご計画を持っておられます。それは命の冠です。どんな種類の試練でもそうですが、特に激しい災害、あるいは悲劇は、悲観主義と絶望という悪影響を生み出す傾向があります。前回お話しした、奥さんがパーキンソン病を患っている男性が、あのように感じていたことを私たちは責めることができません。彼が、神様どうしてですかと尋ねることも責められません。でもそのような試練の中にあっても、神様の子供は、神様がとても明確な理由があって、そのようなことをしておられ、その中に神様の目的があるのだという確信を持つことができるのです。ところがこの世の人間は逆境の波の間に沈んでしまいます。人生が絶好調である時でさえも彼は悲観論者になってしまいます。どうでしょうか？今あなたの周りには何人の悲観論者がいるでしょうか？また皮肉屋はどうでしょうか？すべてのものを持っているのにもかかわらず、苦々しい思いで満たされている人たちが何と多いことでしょうか？現代多くの若者が自殺をしています。そして多くの若者たちが社会から落ちこぼれています。なぜなら彼らには人生のゴールが見つからないからです。分別のあるニュース解説者の一人が次のような意見を言っていました。大恐慌時代、人々は生きようとする意志を持っていました。そしてほとんど自殺はありませんでした。でも今日、彼らにはすべてのものが与えられているのに、彼らは死にたいのです。信仰が試され、暗闇に囲まれたとき、波が逆まいていて、すべてのものが失われたように思えるとき、神様の子供は、これが終わりではないことを知っています。詩編記者が詩編の30編の5節で、夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがあると言ったように、今は悲しみの中にあるかもしれませんが、後になって、その試練の後に、神様からの栄光が現れるのです。ヤコブはここで、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからですと言っています。大きな苦しみを通った人々は、必ず主イエス・キリストとのより親しい関係を持つようになります。試練を次のような詩に表現した人がいます。神様、悲しみと痛みと失敗とを通る以外には、他の道はないのですか？私の魂に、キリストの肖像の刻印を押すために、十字架以外の道はないのですか？ そしてガリラヤ湖の波を沈めたように、一つの声が私の魂を沈めます。あなたはその火の真ん中で、私があなたと共に歩んでも、燃える炉の熱に耐えられないのか。私は十字架を耐えた。私はその重さを知っている。私はあなたのための杯を飲み干した。あなたは私が導くところについて来られないのか。私はあなたに強さを与えよう。私にしっかりと寄りかかりなさい。お分かりのように、苦しみは人をキリストとの深い愛の関係に導き入れます。そしてそのことによって彼は自分に命の冠をくださる主イエスの御前に連れて行かれる日を心待ちにするようになるのです。ところで、命の冠とは何でしょうか。聖書の中には信者たちに報酬として与えられる多くの冠のことが言及されています。ここで述べられている冠とは救いのことではありません。それは信者に与えられる報酬を象徴しています。それは個人に報酬として与えられるものです。それはオリンピック選手にメダルが与えられるのと同じです。クリスチャンのためには、主イエスはこの地上で耐え忍ぶ人々に報酬をくださいます。ヤコブは言います。神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。試練はあなたを駆り立てて主に近づけるか、あるいは主から引き離します。あまりにも多くのクリスチャンが苦々しくなっています。もしあなたが天の父があなたの人格を成長させるため、そしてあなたを主イエス・キリストとの愛の関係に導き入れるために使われた、まさにその出来事によって苦々しい思いになったのなら、いつの日にかキリストの御前に入っていくことは、あなたにとってはあまり心地よい経験とはならないはずです。私たちは確かに試練を受けます。でもその試練のもとで耐え抜いた人々には、命の冠が用意されているのです。聖書の中には、失われた人々のための様々な種類の罰が書かれています。一部の人々はとても多くの鞭打ちを受けます。他の人々はもっと多くの鞭を受けます。失われた人々のためには、罰の等級があるのです。同じように信者のためには、報酬の等級があるのです。神様がどのようなご褒美をくださるか、それは私たちをとてもワクワクさせます。ですから命の冠に対する期待は、他の何者にも増して、あなたを主イエスとの親しい関係に導き入れることができるのです。黙示録の中に、主がご自分の者たち一人一人に名前の書かれている石を与えるということについて書かれています。黙示録2章の17節。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠れたマナを与える。また彼に白い石を与える。その石には、それを受ける者の他は誰も知らない新しい名が書かれている。ここに書かれている新しい名前について、マギ博士は次のように述べています。これは神様が私たち一人一人に石をくださり、その石には私たちが主と共に経験したことに当てはまる キリストの名前が書かれているということだと思います。あなたにとって主は、他の誰かにとってとは少し違う特別な意味を持っておられると思います。言い換えれば、あなたにとっての主イエスは、私にとっての主とは違う意味を持っておられるということです。主は私にとって、またあなたにとっての主とは何か違う意味を持っておられるのです。私が若い頃、聖書カンファレンスでミニストリーに入るか、それとも罪の生活を続けるか、決めようとしていた時のことを思い出します。そのカンファレンスには、私がとても興味を持っていた若い女性が出席していたのですが、彼女は本当には聖書カンファレンス向きの人物ではありませんでした。私はテネシー州中部でのある世のことを忘れることができません。私は葉っぱの茂った楓の木の下に潜り込みました。月がとても明るく輝いていたので、その陰で私はひれ伏し、私が決断をするために、主の助けが必要ですと、主イエスにお話ししました。そのような祈りと決断によって、主は私にとって、今までとは全く違う意味を持つようになったのです。あなたの人生にもおそらく、私が経験したことのない大切な瞬間があると思います。石に書かれている新しい名前は、キリストが特別にあなたにとってどのような意味があるかを反映するものになると私は信じています。つまり命の冠とは、あなたが天国で他の人は持っていない命の学位を受けることを意味しているというのが私の結論です。この世では、神様のために何一つしないで過ごしてしまう人たちが大勢います。十字架上でキリストに立ち返った強盗のことを私は神様に感謝しますが、でも特に使徒パウロのような人物と比べると、彼がそれほどの報酬を受けるとは想像できません。いつの日かパウロが命の冠を受けるときに、パウロの報酬がどのようになるか想像してみてください。パウロは命の冠にとても興味を持っていましたし、ヤコブもそうです。命の冠は用意されていますが、人生の競技場に出て行くまでは、あなたは命の冠を受けることはできません。もしあなたがこの地上で神様のために生きることができるなら、神様はいつの日かあなたのために命の冠を用意していてくださいます。そしてあなたはそのことを楽しみに待つことができるのです。ヤコブがあなた方は草と草の花のようだというとき、彼は同じ論証を使って金持ちたちに警告をしています。今日は美しく見えるかもしれません。また人生は美しいかもしれないけれど、花はしおれ、あなたの富はあなたを解放してくれることはありません。いつの日かあなたはイエス・キリストの御前に立ちます。一人一人の人間が主の前に立つのです。未信者は大きな白い御座の裁きの時に神様の御前に立ちます。同時に教会と呼ばれるすべての信者が命の冠を受けるかどうかを知るために前もってキリストのビーマの座に行きます。その冠は、主がこの人生の試練に耐えた人々、主を愛する人々にくださる冠です。試練と訳されている言葉には、誘惑という意味があります。そしてその言葉が、13節から14節には、悪にそそのかすという意味で使われています。ヤコブはこれから誘惑について話をします。それは悪を行うことへの誘惑です。 私たちはしばしば、それは主ではなかったのに、主が私たちを試されたという言い方をしてしまいます。神様は、あなたを悪に誘惑することはできませんし、悪に誘惑されることもありません。ヤコブはここで、神様の子供たちが理解することがとても重要であることを扱います。なぜなら私たちはしばしば自分たちの人生の多くの事柄について神様のせいにする傾向があるからです。ヤコブ書一章の13節。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ここまでの説で私たちは神様がご自分の子供たちを試されることを見てきました。でも今ヤコブは神様は決して人間を悪や罪をもって試されることはないということをとてもはっきりと示します。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけませんと書かれています。人類は生まれながらに自分自身のヘマやすべての欠点、すべての過失や失敗や汚れを神様のせいにする傾向があります。一番初めの人間の堕落の時からそうでした。アダムは自分で罪を犯していながら次のように言いました。創世記3章の12節。あなたが私のそばに置かれたこの女が、あの木から取って私にくれたので、私は食べたのです。彼は自分の責任転嫁をしています。それはエヴァも同じです。彼女は言いました。創世記3章の13節。蛇が私を惑わしたのです。私たちはしばしば次のような質問を耳にします。なぜ神様は洪水を起こしたり、地震を起こしたり、赤ん坊を殺されるのを許可されるのですか？私たちは今日、人類の強欲や貪欲、そして自己中心を神様のせいにします。しかし人間の罪である強欲や貪欲、そして自己中心こそ、洪水や地震の原因なのです。人間はあまりにも川の近くに家を建て、自然の成り行きで川の水かさが上がると、人間はそれを洪水と呼んで、神様が起こされた災害であると言います。でも人間が川のそばに建てる方がもっと快適だとか、交通機関に近いとか、そこにビジネスがあると考えるのです。実際本当に危険な場所に家を建てるのは人間の強欲であり貪欲なのです。例えばもしあなたが南カリフォルニアに住もうとするなら、地震が来る危険があります。それは確かなことです。地震学者たちは、私たちはここで大きな地震に遭うことを予測しています。それでも人々は、まだ南カリフォルニアに流れ込んできて、高いビルを建てています。もしコンクリートの塊が高層ビルの一つから落ちてきて、私たちの家族が死んでも、私たちはそれを神様のせいにすべきではありません。なぜなら私たちはすでに地震が来るよと警告を受けているからです。また今日人々は自分たちの哲学の中で神様を非難しています。例えば、汎神論はすべては神様であると言いますが、善は神様の右手であり、悪は神様の左手であると言います。宿命論はすべては理解できないまま必然的に進んでいると言います。彼らはもし神様がいるのなら、神様はこの宇宙をゼンマイ仕掛けの時計のように巻き上げて、そのままそこに置いたのだというのです。また物質主義による人間という種族の問題の説明は、最も気高い大使と最も卑劣な情熱は物理的な有機体の自然な物質代謝であるというものです。神様はこれらの哲学にご自分の御言葉の中で答えておられます。神様には悪はありません。神様のうちではすべてが善であり、光であり、義です。ヨハネは第一の書簡の中に次のように書いています。第一ヨハネ一章の五節。 神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いて、あなた方に伝える知らせです。主イエスは、次のようなとても興味深いことを言われました。ヨハネ14章の30節。この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることはできません。これは主のうちには何の悪も罪もないという意味です。でもサタンがあなたの周りを歩くときにはいつもあなたの中に何かを見つけることができるのです。イエス様は罪を犯すことはできませんでした。このように言うとあなたは、それなら、なぜ主は誘惑を受けたのですかというかもしれません。マタイの福音書4章7節で、主はサタンに次のように言われました。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。神様は人間を罪から救い出したいのです。しかし神様は人間が罪を犯すように誘惑されることはありません。神様は人間を解放したいのです。神様は決して試みるために罪を使われることはありません。でもこれから見ていくように、神様は罪を許可されることはあります。主イエスはご自分のうちに何の罪もありませんでした。この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることはできませんと書かれている通りです。主が誘惑されたのは、主のうちには罪が何もないということを証明するためでした。主がこの地上で33年間を過ごされた後、サタンがこの誘惑を持ってやってきました。人間の肉体的な側面、精神的な側面、そして霊的な側面という人間の人格全体にアピールする誘惑でした。主イエスは、堕落されることはありえませんでした。そしてこの試みは、主が堕落されることはないという実演のために与えられたものでした。もし主が堕落することができたなら、あなたと私の救いは即怪しくなってしまいます。主が罪に降伏された途端、私たちには救い主はいなくなります。主に対する誘惑は、主が罪を犯されることはありえないことを証明するためのものだったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様は悪をもって信仰を試されることはないというテーマで、ヤコブの手紙1章12節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。